Hello, everyone. Hello, San Francisco. We are from Japan. Let's get started.
Yeah.
Japan wrap-up session on Channel 9 stage at MOSCON Center. こんにちは、皆さん、ここから日本語に行きます。
よかった。
日本語に
ずっと英語でやるのかと思って。
はい、去年に続いてチャンネル9のステージ、はい、なんとサンフランシスコで、なんと in Japanese です。I'm sorry.
It's a Japanese only session.
Yes. はい、日本から来ました、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストです。井上明です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。同じくマイクロソフトエヴァンジェリスト高橋です。よろしくお願いします。初めてでドキドキですもん。
ドキドキですね。緊張ですね。
はい、同じくエヴァンジェリストの井上大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日早速ですけどもビルド第1日目、キーノート終わりましたね。
ああ終わったつか、まあ、
終わっちゃいました
ね。
はい、
いろいろこう楽しいことが発表されていましたけども、
トータル3時間ぐらい。
そうですね。8時半スタートで10時半11時前ぐらい終わってましたね。
でもあっという間の、
ね、あっという間の、で最初はサティアが出てきて、
で今回サティアずっと出ずっぱりだったでしょ。
そうですよ、
なんか力入ってんなって感じですよね。
で今日は何が一番目玉ですかね。
なんかね、とにかく、まあ、今回は、はい、フロント系というかクライアント系というか今の新しいテクノロジー系をガチャッとこうまとめてやったんで、あまりにもいっぱいありすぎてなんか何があったんだかもう最初の頃覚えてないぐらい、
ね、明日の Day 2でキーノートでまた今度はサーバーサイドの話とか Azure とか、もうちょっと開発寄りな話とかも出てくるかもしれないですね。今日はサティアがスタートだったので、基本的になんかこうビジョン的なところから入っていって
スタートで、
まあ、あと去年のビルドでも発表になったホロレンズがさらに一歩進んだ形でいろいろ出てきましたけども、
大きくは頭で Windows 10を中心としたこれからの方向性的な、まあどの辺のテクノロジーやっていくよみたいな感じで Windows 10インサイダープレビュー、あのなんだっけ、
アニバーサリービ
ルドみたいなアップデートみたいな
で、ですね、
夏だっつってたっけ。
夏ってぐらいですね。
ですよね、は
い、いやそのあれですよ、そのアニバーサリーアップデートで一番私は嬉しいなと思ったバッシュ、
バッシュが一番そこなんで、
その前に順番先一応なんかあの最初にやったのがインクですね。だからあの、まあ、OS をちゃんとペンとかインクでペンでこう使えるように結構いろいろやっていくよっていうところで、それをね API 等々があったんですが、でね、あの定規を使ってビューってやったりとか ね
最初実は私本当に定規を置いてるのかな
って
思っちゃったんですけど、
ちょっとねあの Adobe の方であった、はい、あの技術ですけど最近まあ一緒にねやってるんで、
なんかスピーカーがすごい勢いがありましたね。北川さんみたいな、
あのケビンガロ
ケビンガロ
そうそう、ずっとねあの UX やってたあの彼が出てきて、
なるほど、
なんでまた、はい、あの面白い UI 的なのやってくれるかなと思って、はい、で、あったんですが、はい、全部その後のバッシュで取られて、
バッシュはね私本当にね最近デモで、まあ、Windows マシンもそうですけど、やっぱドットネットコア周りで MacBook 使ってるので、ターミナル開いて、LS とかやるわけですよ、で Windows 戻ってコマンドプロンプト開いてやると、必ず間違えるな。
でパワーシェルでできるんだけどね。
そうですね。
いろいろできないのがあって。
そうですね。あと Emacs のデモとかも出てきました。
ねえねえ。一部でなんで VI じゃないんだみたいな。
ビーム VI が出てこないって
なんでだろうみたいな。
ありましたね。でもあの辺はちょっとすごい期待できるところですね。なので、OS 本当に Windows、Mac、OS 問わずに、あの辺りこう普通に皆さん使えるようになってくる。
でそれをやりつつももう一つはいろんなアプリケーション、いろんなプラットフォームのアプリケーションをこう Windows 10の方に持っていく方法として、まあ、この間ジョインしたザマリンのお話がありましたと、ね、はいはい、それから今までやるやるって言っててブリッジフォーウィン32というかセンティニアルって言ってた、はいはい、Windows のデスクトップアプリをこう持ってくるみたいな、あれが初めてデモで
ね
できるっていうのをやって行ったところにあったとか、
ちょうど去年のビルドですよね。ブリッジがいろいろ出てきて発表されて、
ただできるよできるよで終わったけど、
なかなかその先が来なかったんですけど、今回やはりまた一歩前進ということで出てきましたね。
あれ名前はコンバーターなんですか。
コンバーターですね。
コンバーターが、
ツール名はコンバーターなので、はい、最終的なこうパッケージとしてはまたブリッジって名前になるかどうかわかんないですけど、本当にシンプルな FZ1 のコンバーターツールなんで、まだ今段階では。それからXBOX で UWP のアプリケーションが動くっていうのは、まあ
そうですね、
この間のアップデートは今やってるんですけど、うんはいはい、あのご家庭にね、みんなのご家庭にある Xbox One
ある
もちろんありますよXbox One でデバッグモードにすることによって自分のうちにある Xbox One で、うん、要は UWP のアプリケーションのデバッグ
できる
んですね。いや俺が作ったしょぼいゲームも、はい、Xbox One で動くんですよ、はいはい。今までは専用のね、あの Xbox じゃないとダメとかいろいろあったんですが、
いよいよでもやはり UWP といったところの意味合いがより鮮明に出てきますよね。
マルチデバイスが、
そうですよね、マルチデバイスで、で Windows 10モバイルとかですね、やっぱりそのあたりも含めて今後より UWP といったところがなんか楽しみになってきますよね。
でもちろんその先にホロレンズ、あの火星のね、
今日あのホロレンズのパッケージが出てきたじゃないですか。はい、ちょっとドキドキしませんでした。
あれはね、あれは持って帰りたかった
ね。あれは持って帰りたいです
かね。3000ドルでしたっけ、ね、
3000ドルで、
で今日からもう
そう、最初の開発者向けのやつは今日から発送開始、
今日からもう発送開始だからもう、う
ん、実は僕はあのさっきこの前の時間本当に30分前に初めてホロレンズ体験してきて、
体験したんですか、どうでした。
あのね、期待しすぎちゃダメだよっていうところはある。あの視野とかいろいろあるんですけど、やっぱりね、すごいあの壁にアプリが動いてこう操作するっていう、あのリアルにね、あこれ普通に本当に使えるじゃんっていうのと、ちゃんとアプリちゃんと動かすっていうことでいいんで、早くね日本でそのデモを、
そうですね、うん、早く日本でもねできるといいですね。皆さん、うん、日本の方々もすごい興味持っている方多くて、今回、ビルドツアーということで日本の方から50名ぐらいの方も一緒に来てこちらの方に参加してるんですけども、やはり皆さんホロレンズかなり期待してるところ で、
そうですね。であと最後に全部あの話題を持ってったのがボット、
ボット、そうですね。ボットフレームワークあたりを、あの
プロジェクト、びっくりでしたね。
そうですね。
多分今までオックスフォードだったやつがこう持ってきて、
そうですね。
なんだっけ、あの新しいサイトになって
た、はいはい、そうですね。あれ、そう言われると。
そうそう、あの今ね名前探してるんだけど要はあれであのボットの API というかがいろいろ使えるとか、
あれ いよいよこうあのオックスフォードでいろいろ顔認識 API とかもありましたとか、あと自然言語処理系で今まで、まあ、マシンラーニングとか生かしたところでいろいろ出てきてる中で、うん、今度いよいよそれらを組み合わせてああいったある意味ボットが簡単に作れるようなフレームワークが出てきてる。
そうそうそう、でそれをコルタナと組み合わせる、ね、スカイプと組み合わせる、でスカイプも API とかかなり使えるので、
デモではなんピザ、ドミノピザでしたっけ、ね、あれ実際に発注をしてちゃんと、ねね、なんか配達来てたみたい、
ま、
いや本当に配達来てたみたいですよ。
あ、ね、そうなんですか。であ
の表にこう配達来た人の写真が確かどっかで流れてましたけど、
あれピザはあれ実際に音声で注文するんですね、コルタナ使って。そうすると自然言語解析 で、
そうですね、
あのボットの方であの、はい、受け答えをして受付をして、でかつ配送まで持って
やってくる。
そうですね。
問題はね言語という
あれはやはり日本語でどうなるかって言ったところは、うん、日本人の方は皆さん心配されているところで、まあ、早めに試していろいろですね、まあ、フィードバックあればどんどんしていくし、で実際にまずやってみたいです。
これのセッションどうする、レコードで。
いやいや、ボットは入れないと
レコード
じゃないです。今回あのずっと秘密にされてたセッションがあったんですけど、それが実はこのボットのセッションだったんですよね。
ちょっとセッションちょっと一部練り直さないと
ね。そうですね、
はい、で今ちょうどデコードという話が出てきましたけども、今日ここに来ていただいたお二人エヴァンジェリストですけど、それぞれやはりデコードでキーノートであったりブレイクアウトセッション担当してます。で今日はビルドで出た内容とかを日本に持ち帰るためにですね、こちらの来てるわけですね。でデコードの少し告知をしていきましょうか。はい、はい、
さああと1分、
さああと1分で、じゃあラップアップでジャスト1分でということで、で、スライドがこんな時に変わらない。で
よかった、
デコード、はい、このビルドの情報を含めて日本でデコードというイベントを5月の24日25日に、はい、ザ・プリンスパークタワー東京でやりますと。でぜひビルドの内容を日本語で知りたいよって方はですね、ぜひこちらの方のデコードに参加いただけると幸いです。残念ながらまあ優勝なんですけども、それだけ内容の濃いものを皆様に、
ビルドに比べたら全然安いから、
ね、いやそうです、ぜひこちらの方も参加してみてください。
2日で134セッションあります、
はい、じゃあ最後に
喋るほどの身にもない、
はい、時間ですよ、はい、最後にじゃあ一言ずつビルドとデコードについてちょっといただければと思います。
ビルドはですね、今 Day1 が終わっただけで、実は Day2 ここでかなりクラウドのアップデートが入ってきます。でこれクラウドのアップデートも今日のアップデートも全部 デコードに持っていきますのでよろしくお願いします。
はい、どうぞ。はい、ビルドね、後でストリーミング放送するのでみんな見てください。
はい、じゃあ、はい、またじゃあ日本で会いましょう。さよなら。